それでは、私たちはですね、学びがもうレビ記の後半に入っていますけれども、明日はですね、レビ記の21章から23章までを学びたいと思いますが、今晩はですね、23章の2節をお読みします。まあ、そこからですね、今日の説教の題が、主の霊祭ですね、主の霊祭でありますが、二節を読みします。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の霊祭、すなわち私の霊祭は次の通りである。もう一度思い起こしてください。レビ記のテーマは清めですね。神様との歩みを、特に後半部分はですね、その、世から分かれることによってです、ね、分かたれることによって、この歩んでいくんだよ。その中の一環としてですね、興味深いことに、この祭りを聖なる会合、集まりとして行いなさいっておっしゃってるんですよね。祭りと、清さって、なんか私たちは、こう、合わないかもしれませんけれども、ここがですね、ミスなんですよ、今日のね、お話なんですけれども。異邦人も、数ある祭りを、まあ、行っているわけですね。で、ここで、霊祭という言葉が出てきましたが、まあ、耳慣れない言葉なんですけれども、簡単に、例年行われる祭りということです。年中行事ですね。ですね。で、異邦人も、そのように年中行事を行っているわけですね。で、私たち日本であれば、日本人であれば、正月をはじめとする数々の祭りを持っています。正月の後は、主なものは節分があります。ひな祭りがあり、お彼岸があり、端午の節句があり、で、これで大体春のが終わってですね、夏には七夕、そしてお盆があります。秋には、まあ今はあまりお祝いされませんけれども、中秋の名月、まあ今中国とか韓国では、今でも盛んに祝っていますけれども、その後に、まあ各地方の収穫祭があって、今がその時期かな、もう過ぎましたね。あって、そして新しい年を迎える師走なわけですけれども、イスラエルの周辺の民も、まあ、彼らなりの祭りを持っていたわけなんですね。そして神はイスラエルにのみ与えておられる祭りを作ってくださいました。イスラエルのみが祝うものとして、聖なる会合と神様が呼んでおられるわけなんですね。で、祭り。これですね、私たちの生活と人生に大きな役目を果たしているんですね。まあ、現代社会ですと、まあ、なかなかそういう気持ちにはなれないかもしれませんけど、けれども私たちの、その意識の深いところには、祭りを通して、時間を意識することができています。祭りというのは暦に従って行っているわけですよね。暦といっても私たちには、人間にはですね、太陽暦と太陰暦があります。太陰暦は今でも、まあ、先ほども話した中国とか韓国では使っていますし、まさにユダヤの暦は太陰暦に従っています。まあ、いずれにしてもですね、太陽、あるいは月の運行を利用し、祭りを行っているわけなんです。で、神様は、時間をお作りになられたときに、必ずしも、物理的な24時間、ですね。物理的なその秒というものに従って私たちが、動くようには作られませんでした。 私たちは時間が長く感じるときもあるし、短く感じるときもあります。物理的な長さよりも大事なのは区切りなんですね。区切りが大事なんです。で、その区切りをつけているのが太陽、月、あるいは星もあるかもしれませんが、その運行であって、その運行に従って祭りを行うことによって私たちは時を意識するわけなんです。で、その時を意識している中で自分たちは生活を、の流れをですね、知ることができて、で、それが人生観や死生観までも形成してるんですね。で、創世記の一章を読みますと、興味深いことに、一日目に光が作られているにもかかわらず、四日目に太陽、月、星の天体を神様がお作りになっているんです。なんか無駄であるかのように思います。けれどもそこをじっくりと読みますと、こう書いてあるんですね。ついで神は光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のため、役立て。こう書いてあります。今読んだように、単に光を与えるということではなく、季節、日、年のために役立てと、時間を意識するために神様は天体を作ってくださったわけなんです。で、このように祭りの意義が分かったかと思います。で、もう一つ、祭りについてなんですが、まあ、世界中で祝われている祭りに多く共通するものがあり、それが収穫なわけなんです。収穫ということは、農業、農耕ですね。そこにおける祭りが極めて多いんですね。なぜか、農耕、農業というものは、自分の意志や力で何とかなるものではないわけなんです。皆さんがテレビを見ると最近の番組で、ちょっと私番組名は知らないんですが、芸能人がですね、この一生懸命作物を育てて苦心しているものがありますよね。で、どれだけ大変かということ。まあ私たちはこの農業を蔑視しがちなんです。見下しがちなんですけれども、いかに大変かということを、まあ彼らの姿を見るとわかるわけですね。で、興味深いのは、農林水産省の官僚が、わざわざ千葉県の畑の一区画を農家の人に提供してもらって、まあ時間があればそこで農作業をしている。で、そこで近所の農家の人は、これで私たちの苦労も分かってくれるかな。まあ、そういうことを話してるわけですよね。まあ、自分たちが支配している人たちがいかに苦労しているかですね。官僚の人がよく分かる、まあ、いいものになっていると思うんですけれども、私たちは日常の生活を歩んでいると、その先ほどの時間とか空間とかですね、いろんなことさっき話しましたよね。間違った考えを持ってるんですよ。それはですね、食べ物と言ったら、まるで工場で製造されているかのように、スーパーマーケットで、あるいはコンビニで野菜や果物として売っている機械的なものであると。勘違いするわけなんです。ところが天候の状況、また害虫などの問題があり、自分の力ではどうしようもない部分がある。つまり、天からの恵みを期待するわけなんです。ここから農業を営んでいるところには自分の力を超えた神の存在を意識する機会が多くなるわけなんです。私たちの社会は特に東京に住んでいたら都市文化なわけなんです。で、都市文化って何かと言ったら創世記の11章に出た バベルの塔なんですよ。レンガで家を建てます。その壁にはアスファルトを塗ります。わかりますか？これは、いわば生命保険。いわば耐震設計ですね。自分の生活をいかに安全に守っていくかということについて、最新の注意を払っていく社会であります。そして、それが成し遂げられると今度は人間は高慢になって、天にまで届く塔を建てようとするわけです。つまり自分たちで全てをすることができる万能主義ですね。人間万能主義の錯覚に陥るわけなんです。そんなの無理なんですよ。神が支配されてるんですよ。会社でさえどうですか？計画を立てます。予算がうまくいきません。そうではないことは明らかであるにもかかわらず、そこで神により頼むということではなく、何らかの形で自分たちで計画を立てようとするわけなんです。ここに神の余地がないために、今日本ではほとんど全ての会社の中にメンタルクリニックがあるわけですよ。うつになる人がものすごい割合で多いわけですよ。当然です。神が支配されているのに人間が全てを支配できる、あるいはしなければいけないという前提で動いているわけなんです。ですから農耕生活を見ると神への信仰、神の力への信頼、また神の知恵を仰ぐこと、これが、よく如実にわかるわけなんですね。で、これから彼らは父と蜜の流れる地と神様が呼んでおられる豊かな地にイスラエルをに導かれるわけですね。で、そこで豊かな生産力を祝福として与えてくださるんですが、その祝福を意識させるために収穫を節目にして祭りを行うように神様は命じられています。もう一つ、農耕において二つの特徴がお話ししますが、一つ忍耐することですね。忍耐、実を結ばせるのは待つしかないんです。で、自分は実を結ばせられません。どうするか、肥料を加えるですね。それ害虫を取る、またあとは何でしょうか、水を注ぐ、きめ細かい世話をする、養うことしかできないわけなんです。実そのものは神が成長させてくださるのですから、忍耐するしかありません。もう一つは時があるということです。時を早めることはできません。秋に収穫される作物を夏に取ることはできないんです。ヤコブがこう言いました。5章の7節で、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。時があります。その時が来るまで、自分がやったことがうまくいかなかった。何か自分がいけなかったんだ。ではなく、忠実に神に言われたことを行い、あとは神に委ねていけばいいわけなんです。時が来たら、必ず収穫を与えてくれます。その間に神様は私たちに何してくださるか、忍耐を与えてくださるんです。ヤコブがこう言いました。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ということで、祭りの意義がお分かりになったかと思います。で、 神がイスラエルにのみ与えられる、つまり清い祭りとして、清い会合として与えておられる理由があるんです。イスラエル人に体験してもらうべく、その時間を意識してもらうべく、この祭りを与えておられるわけなんですけれども、イエス様は、聖書について、つまりイエス様が言われている聖書というのは旧約聖書のことですけれども、旧約聖書についてこう言われてました。ヨハネの5章の39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。23章には合計7つの祭りがありますけれども、実にメシアの到来、あるいは来臨を体験するための祭りだったんですね。私たち信仰者がどのようにして時を意識しなければならないのか、私たちが今生きているその流れをどのようにして始めなければいけないのか、その始まりを教えてくれるのが第1月、この23章に書いてある始まりの祭りを思い起こせばいいんです。で、それが杉越の祭りなんですね。5節6節に書いてあります。第1の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。その月の15日には主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないでないパンを食べなければならない。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。出エジプト記の12章において学びましたけれども、エジプトを出るときに、彼らは、子羊をほふって、それを、家のですね、門柱と鴨居につけてですね、その血を死の御使いが見て、彼はそこを通り越すわけなんです。だから、杉越なわけなんですね。杉越す。神の怒りをその血によって免れるということから学んだのは、イエス・キリストの血によって、私たちは神の怒りを免れるわけなんです。私たちが何かいい人だ、何か私たちが行った、そういうこととは全く関係なく、イエス・キリストの血の中に私たちがいることによって、神がご自分の怒りを過ぎ越されるわけなんです。そしてその後に種なしパンの祝いがあります。そのパン種が入ってないパンを食べなければいけないという7日間の祝いが続けて行われますけれども、それは パン種が罪を表している。つまり罪が完全に取り除かれたんだよということをお祝いするわけなんです。私たちの始まりというのは、キリストの十字架にある神の愛なんです。はじめの愛をから離れてしまったと、エペソにある教会の人たちにイエス様が言われました。私たちは物事を進めていくときに必ず忘れる傾向があるんです。その置いてってしまう傾向があるんです。始まりがわからなかったら、私たちがどのようにこの時を生きていけばいいかわからないんです。それが、あなたはイエス・キリストが死んでくださったほどに神に愛されている存在なんで、私はあなたの、私の目に高価で尊いですね。で、このことを知る必要があるんですね。そして罪はもうすべて取り除かれたんだ。一切ないんだ。もう罪に定められることは断じてないんだ。その罪の永遠の許しをですね、受け取る必要がある。そして、私たちは、その他に知らなければいけない時があります。 それは何かと言ったら、イエス様は死んで葬られて三日目によみがえったということです。十節に初穂の祭りというものがあります。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にはあなた方が入り、収穫を刈り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。これは大麦の収穫になります。イエス様が死なれたのは杉越の祭りでしたけれども、イエス様は3日目によみがえりました。つまりこの初穂の祭りの時にイエス様はよみがえられたんですね。第一コリントの15章の20節にイエス様の復活が初穂と書いてあるんです。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。初穂というものを捧げるときにですね、皆さん知っていただきたいのは、それはただ初めに出てきたものを捧げるという順序だけではないんです。それは代表なんです。それを捧げることによって、後に出てくるすべてのものを、が神の収穫なんだよということを知るためのもの。代表なんですね。同じようにイエス様が蘇ってくださったということは、イエス様が蘇らせてくださった神様の力と、そしてその死そのものに対する力を、キリストに連なるものもみんなが与えられたものなんだよということが、この初穂という言葉の中に存在するわけなんです。私たちがイエス様が死んでくださったという神の愛を知ること、これはもうとてつもない大きな力であるけれども、もしイエス様が蘇られなかったら、そこには力がありません。救いがありません。希望がありません。罪の報酬である死に打ち勝たれてこそ、蘇られたこそ、罪に対する力というものを私たちは経験することができ、またイエス様が単なる優れた素晴らしい教師ではなく、実に神の子であったということを証明しているわけなんです。そして私たち自身がいつか死ぬけれども、絶対に蘇るんだ。この死に打ち勝つんだ。永遠の命を持つんだという希望がイエス様が復活されたというところに隠されているわけなんです。ですから、イエス様を死者の中から蘇らせてくださった神の力を信じて生きていく。ということが次の時間、その時の意識の仕方になってくるわけです。そしてですね、この春の祭り、これ春の祭りは、この初穂の祭りの後に7週を数えます。つまり49日ですね。でその翌、49日を数えるんですね。そして、水越の祭りからは、水越の祭りっていうか、そうですね、安息日からですね、7週数えて、その翌日、つまり50日目には、五旬節をお祝いします。旬というのは10を表してるわけですね。五旬節。で、この時は、小麦の収穫を神にお捧げするんですね。で、これと新約聖書を並べて見ていきますと、使徒の働きのところには40日間イエス様は、復活されたイエス様は弟子たちに現れて、そして、あなた方は聖霊のバプテスマを受けますよという約束を与えられて天に昇られました。10日間ですね。彼らは屋上の間に入ってですね、一つになって祈っていたんです。そしたらですね、五旬節が満ちた日に、炎の下のようなものが現れてですね、そして彼らが聖霊で満たされて、そして外国の言葉で神を褒めたたえ始めたと書いてあるんです。で、その後にペテロが説教をし、そして5000人の人がバプテスマを受け、つまり教会ができたという出来事があるわけなんです。私たちは十字架にある神の愛、そして復活による新しい命と力、 でもそれだけでは主の目的を全うすることはできない。イエス様は私たちがこの地上にいる間に、私があなた方と一緒にいたようにもう一人の助け主をあなた方に送りますと弟子たちに約束されました。そのもう一人の助け主というのがご聖霊なんですね。聖霊の力を強調しないのであれば、語られた福音のみがあって証言する確証を与える福音にはならないんです。言葉によっては福音は語られているんですけれども、福音に伴う印を見ることができない。聖霊の賜物が必ず必要なんです。お行儀よく福音というものが何かこう人形のですね、こうケースに入った人形のようにですね、ポコンと置かれているような感じになっていく。それが教会の姿になってしまうんですけれども、そこからですね、溢れ出てですね、世に対して影響を与えるダイナマイトのようにならなければいけない。このダイナマイトという言葉、実はですね、ギリシャ語のデュナミスという言葉から来てるんですけども、イエス様が使徒の働きの一種の派説で、聖霊があなた方の上に臨まれると、力を受けます。その力で使われているんです。デュナミスを受けます。このようにして、聖霊が下られることが、この五旬節を表しているわけなんですけれども、四つありましたよね、合計でね。で、この世が春の祭りで、秋の祭りまでには、4ヶ月ぐらいの、その、間隔があるわけなんです。そして、秋の祭りを見ていきますと、まず、ラッパが吹き鳴らされ、その後で身を戒める、つまり断食をする、食材日があり、そして狩り用の祭りがあり、その狩り用の祭りで秋の収穫をお祝いするわけなんですけれども、すべての収穫が終わる秋の祭りまでの間には、神様は、教会に対して身を結ばせるために待ってなさい。ま、あるいは身を結ばせることがある、ある意味で仕事ですよね。そしてその身を刈り取る時がいつかというと、イエス様が再び戻って来られる時であります。私たちは過去にイエス様が行ってくださったことに基づいて生きています。と同時に将来イエス様が行ってくださるところに目が行かなければ、私たちは今の生活を生きていくことができません。この希望から目を離してこの世の楽しみに目が向いてしまう。肉の欲望の中に、世の楽しみの中に溺れてしまう。実にペテロの第二の手紙では、そのようになると、そういう時代になってしまうと、人々がイエス様が戻って来られるというのを、あざける日が来るということを書いてあるんですね。でも、間違ってはいけませんとペテロは言いました。そしてこのように言ってるんです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。千年は何日のようですか？一日のようだって言ってるんですよ。つまりイエス様の生きておられ、使徒たちが活躍したあの時代から約2000年が経ってますけれども、二日しか経ってないんです。神様の目からは。私たちが知らなければいけないのは、その感覚の中にいるんだ。そしてそれはある意味で試験の時なんだ。試しの時なんだ。その間にどれだけ身を結ばせていることができるかという、恵みであり、かつ試験の時なんですね。ですから先ほどの農夫のように忍耐するということが、まあある意味で、あれですね。 仕事ですよね。そして24節をご覧ください。イスラエル人に告げて言え、第7の月の第1日はあなた方の全く休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である。これが秋の祭りの始まりで、ラッパを吹き鳴らすということになります。これ9月の半ばあたりに春祭りなんですけれども、ラッパというのが聖書の中には何度も出てくるんですね。これ人々を呼ぶ、召集するときに、このよく用いられますけれども、新約聖書の中では終わりの日のときにラッパが吹き鳴らされることが書いてあります。第一テサロニケの4章の16節と17節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で彼と会うの、主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります、ということで、教会が引き上げられて、そこで空中に降りてこられた主とお会いして、そして天にまで上げられ、主と共にずっといることになる。そして私たちは今この朽ちる体を持ってますけれども、朽ちない体に変えられて、キリストに似たものに変えられて栄光の姿になる。この希望がある。私たちは熱心にこの日のことを待ち望んでいるわけなんですね。敬虚についてほとんど語らない教会がたくさんあるわけなんです。私はとんでもない話だと思って。なぜかって言ったら、敬虚にこそ救いが完成するという定められた神様の日があるわけなんです。死んだものは蘇られる。それは新しい体を持ってますよ。そして生き残っている人たちはですね、変えられるわけですね。アダムから受け継いだこの罪の性質が完全に取り除かれてなくなってしまい、そして復活の体を持つという神様の救いの完成があるわけなんです。救いの完成が分からなくて、どうやって私たち生きられるんですか。ですね。パウロはその熱情的な気持ちをこういうふうに表しています。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。マラナタ。ですね。主を愛さない者はアナテマって言ってます。呪われよ。主よ、来てください。この熱情的な思いを持って私たちが日々の生活、うめいてる生活を歩んでいくことができるわけなんです。そして、次。先ほど、ラッパの吹き鳴らす日は1日ですけれども、第7の月のこの10日ですね、10日後です。27節をご覧ください。特にこの第7月の10日は食材の日。あなた方のための聖なる会合となる。あなた方は身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない。ということで、これはもうすでにレビ記の16章で学びましたが、すべてのイスラエルの罪が主の前で贖われるための日であります。大祭司が年に一度、死聖所の中に血を携えて入っていくわけなんです。で、これが予言的にはどのように成就するのか。イスラエルの人たちが、このイエス・キリストが成し遂げてくださった永遠の救い、イエス様ご自身が自分の血を聖所の中に携えてくださったという、この永遠の救いを受け入れる日っていうのがいつなのか。で、これがイエス様が再臨される時なんだということが、ゼカリア書の12章に明確に書いてあるんですね。私、主、ヤーウェですね。私を突き刺したものを彼らは見るって言ってるんですね。どうやって神であるヤーウェをですね、突き刺すことができるんですか。肉体を持たれたイエスにあってヤーウェが現れてくださった。それを彼らは突き刺したということで、遺言を失ったように嘆くと書いてあります。そして清めの泉が開かれると書いてある。彼らが救われるんですね。ローマの11章。 こう書いてあります。25節と26節に、その奥義とはイスラエル人の一部が堅くなになったのは、異邦人の完成のなる時まででであり、こうしてイスラエルはみんな救われるということです。私たちが時を感じるときに、将来のこと、まず、景気を知らなければいけない。イエス様が今日戻ってこられて、私の救いを完成させてくださるかもしれない。と同時に私たちは時を知るときはイスラエルを抜きにして考えることはできないんですよ。イスラエルは昔の存在だ。とんでもない話です。今読んだ通りじゃないですか。異邦人の救いの完成のなる時までであり、イスラエルはみんな救われるって言ってるんですよ。イスラエルを知ることによって、神が異邦人の救いの完成が近づいていることを教えてくださっているわけなんです。ですか。そういう時に私たちが生きているんだということ。そして最後に、カリオの祭りです。34節を見ると、こう書いてあります。イスラエル人に告げて言え、この7月の15日には、7日間にわたる主のカリオの祭りが始まると。このカリオの祭りですね、カリイオってありますよね、カリのイオリですよ。外にですね、この、まあ、いわゆる、なんですか、イオリを作ってですね、そしてそこで過ごす。なぜかって言ったらですね、このイスラエルがアラノの旅をしていてですね、でそこで、まあ、いわゆる天幕生活を送っていたことを思い出すためなんですね。でそれで神が無事に約束の地に導いてくださった、その神の守りを彼らは後世に伝えるために、その狩りをこの作るということで、そしてあとはですね、収穫のものを持ってですね、木の実とか夏目漱石の葉とかですね、木の大枝とか柳を取って主を喜ぶ。で、そして、その身を戒めた、悔い改めを行った食材日の後に、大いなる喜び、収穫があるということ、その至福をですね、彼らは味わっていくわけなんですよ。で、興味深いことに、イスラエル人が、カリオの祭りを行うというよりも、イエス様が戻って来られた後には、異邦人皆がカリオの祭りに参加するということが、ゼカリア書の14章34節に書いてあります。イスラエル人に告げて言え、この第、あ、ごめんなさい、すいません。こちら14章16節はこっちです。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくると。つまり、カリオの祭りは、すべてのものが回復する神の国における喜びを表している。その収穫を喜んでいる。イエス様が世界中の人が来てですね、祝宴を設けることを、このように言われています。マタイの8の11節。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。皆さんが生きている時にですね、この将来の幻を持っているでしょうか。イエス様が主の祈り、祈りなさいと命じられたことにおいて、御国を来たらせたまえ。どうやってですか。イエス様が戻って来られて、神の国を建てられた後の話ですよ。そして私たちは入るだけではなく、そこを相続するということを約束されているんです。パウロは、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言っています。今の苦しみをどのようにして経験することができるか、通過していくことができるのか。私はこの苦しみの後に神の国が、に入ることができるんだ。それがあるからこそ、私たちは今の暗闇だけを見るのではなく、その後の夜明けの光を見ることができるようになるわけなんです。それで今救われているわけです。その希望によって救われているわけなんですね。今どんどん世の中は悪くなっています。皆さんの生活にも影響し始めているかもしれません。ぶれません。動じません。大丈夫だ。私は主にあって安全である。天と地は過ぎ去るけれども、私の言葉は決して過ぎ去らないとイエス様が言われた通りに私も大丈夫だ。神の御心を行っている者は大胆にですね、全てのものが滅んだとしても私は神の前に立つことができる。 このような確信を持つことができる。揺るぎない希望を持つことができる。わかりましたか？これがキリスト社の時間空間です。不思議なことにですね、教会においては、このような祭りっていうものは制定されてないですね。あえて言うならば聖餐式でしょうか、バプテスマでしょうか。あと、そうですね。でも神様は命じておられないので別にする必要はないんですけれども。けれども、イエス・キリストがしてくださったこと、これを私たちは常に意識して。まあ私たちはクリスマスが今近づいていますけれども、別にクリスマスが近づかなくても、イエス様がこの地上に来てくださってお生まれになってくださったことをまた思い起こすことができます。別に、グッドフライデー、イースターが近づかなくてもですね、イエス様が苦しみを通られて、そしてイースター、蘇ってくださったことを、そしてペンテコステ5月にならなくてもですね、聖霊が下ってくださること。そして、秋の時期にイエス様戻ってくると信じないでくださいよ。いつかどの時かわからないって言ってますからね。秋を待たずとも、イエス様は戻ってくるかもしれない。イスラエルが救われる日が近づくかもしれない。そして神の国が近づいている。いつでも思うことができます。でもこの時間空間の中にいるんだ。まず始まりを忘れないでください。それから終わりを忘れないでください。ですね。調子悪いって思ったら大体忘れてる時ですね。忘れてる時です。お祈りしましょう。天のお父様ありがとうございました。このようにして福音の真理を、骨格を今、単純に見ていきました。でも、なんと私たちは幸いなことでしょうか。ただ、それを思い起こすだけで、奮い立つだけで、聖なる歩みをすることができています。この世の流れがあります。会社でも決算があったり、いろいろと、もう世の中の流れがあって、それに飲み込まれそうになったときに、イエス様のこの時間の流れを思い起こすことができますよう、どうぞ助けてください。主よ、どうぞ私たちが聖なる民として、あなたの御前に生きていくことができますよう、あなたご自身が守ってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。